あの種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ。聞いてね。
どうもオレンジです、
いよいよ大江戸捜査網に岡江久美子さんがやってまいりました。いや綺麗ですね。ポンです。
世の中全部歌にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語り、毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなどを語ってまいります。今回はその女ジルバをきっかけに高齢者が主役のドラマみたいなものを考えてみたいなと思っております。
はい、
ということでですね、その女ジルバ、先週ですかね、最終回を迎えたばかりです。毎週土曜夜11時40分というね、東海テレビでしたっけの、うん、大人の夜ドラ枠ですかね、というところで、やっている最新作でございましたけれど、一応まあ漫画の原作があり、まあ、その原作もね、第23回手塚治虫文化賞漫画大賞みたいなものを受賞している作品ではあるんですが、まあ、それをドラマ化したということで、始まった当初からね、これからの期待のドラマみたいなところで種ラジでも一応両二人ともね、これは面白そうと思ったドラマではあったので、これちなみに日本さんは最後まで見られた？
はい、
あ、最終回まで見られたってことですね。わかりました。ではまずですね、その女ジルバの感想から言っていきたいなと思ったんですが、これね、僕すごいいっぱい思うことがあるので、なかなかまとまりきらないなっていうところでもあるんですけど、かなり、画期的なドラマになったなという感じはあります。まあ初回の感じからね、なんか他のドラマにおけるこのルックとだいぶ違う、かつその、熟年というかベテランの俳優たちが、だいぶなんて言うんだろうな、楽しそうにやっている感じっていうのが伝わってくるドラマで、キャスティングもそうだし、企画自体も、あとはあの時間帯のね、ドラマの枠のという中でもかなり画期的なドラマになっていて、かつ最終回まで見終わって、その回を重ねるごとにそれぞれ一人一人のキャラクター、結構な登場人物いるんですけど、それぞれの物語がこう重なっていく、丁寧にそれ一人一人の過去とか背景を描きつつ、それぞれの背景がこううまく重なって物語としてどんどんどんどん熟成されていくみたいなプロセスをたどっていて、すごく理想的なドラマの作り方になっていたなっていうのが感想として全体的にありますと。で、まあ、ところどころですね、史実というか、まあ、主人公のね、池脇千鶴さんが演じる役が福島の出身であり、その震災という歴史も語られたりする、あとは福島のね、かつて、福島からブラジルに移住した人たちの話も描かれてきて、そこにおける、なんていうんですかね、暗い過去というか、厳しい現実というところも描かれていく、結構史実っていうものを民放のドラマにしては結構重要に主軸っていうか、物語の軸のところに置いて、物語っている話でもあって、これはまあ原作にもあった話ではあるらしいんですが、僕ちょっとごめんなさい、原作一巻しかまだ読んでないんであれなんですけど、そこら辺をちゃんと逃げずに、描いていたっていうところもかなり重要なところだったなと思ったりします。なんかそれによってね、なんか今の時代っていうものとその戦時っていうものを重ね合わせて、それこそ勝ち組とか負け組って、当時のね、福島というか、あ、ブラジルか、ブラジルの方に移民した人々の中で言われていた、戦争に勝ったと思い込む人っていうのは勝ち組で、そうじゃなくて現実を見据えて負けてしまったんだよっていうことを現実への、受け止める負け組っていう、その描かれ方、分けた描かれ方がありましたけれども、そこら辺の何て言うんですかね、歴史的なことを僕は改めてそこで初めて知ったというか、そういうことを知るというドラマをあんまり民放で今まで味わったことなかったなというところで、結構感動したポイントでもあり、学びにもなったというところでもあったりしました。まあ本当登場人物が多彩で、年代も幅広く分かれていて、それぞれの今現在の現実、バーにおける立ち振る舞いと、その他の世界における立ち振る舞いとの違いみたいなところですごい深みがそれぞれにあるドラマではあるので、もう語りきれないぐらい、もうすごい要素だらけではあっ ったので一旦ここら辺までしようかな。ポンさん、では、感想というか、
はい、いいですか、
どういう
思いにな
ったのかというところ、
はい、ですけど、
お願いします。
いやこれでもね、正直、うん、この大人のドドラの枠っていうのは、
うん、
まあ、なんていうかこうダサい枠として割とこう見られてると思うんです、正直言うと。
ダサい、そうですね、過激な描写とかね、
うん、うん、まあなんというかこうちょっとオールドスタイルなドラマと過剰なテーマとか、うん、まあなんていうのかな、子供を殺されてとか、なんかちょっと猟奇的な人が出てきてみたいな話が、うん、多い印象もあるし、
うんうん、
で役者さんもね、その旬の役者さんっていうわけじゃないっていうのも多くて、
うん、
でも意外とこう追いかけてみると、なんていうか結構人間のこう業みたいなところを丁寧に描くという意味で、こうドラマ好きには評価が高い枠というか作品もあったりするっていうところだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、正直、まあ、ルックで言うとですよ、まあ、池脇千鶴さん、僕はすごい最初からもうすごいと思ってたけど、まあ、なんとなくダサい感じはあったよね、はっきり言って。
テレビ東京のね、9時台とかにやってる感じは、ちょっと正直ありましたね。
うん、でも、ね、うん、僕はその、なんていうかな、このダサさ込みで、全くこう成立をさせてる感じがあって、まあ、これは僕はまあ、うんうんうん、端的には池脇さんの、なんていうか存在は大きいのかなとは思ったりするんですけど、
うん、
まあなんていうか、彼女がいるせいで、なんていうか、例えばその、まちゃみが、まあ、うん、結構まちゃみ前として出てくるんだけど、うん、ああいう人が本当にいるのかもしれないなっていうふうなリアリティの方になんか気持ちが向くんですよね、なんていうか、ちょっとおどけて自分のことの話題に触れさせないようにして、なんていうか空気を作ることに専念して自分の話をしないみたいな人とか、
うんうん、
まあ要はその、まあ、なんていうの、クラブっていうの、バーっていうの、あれ、うん、なんていうんですかね、キャバレー。
まあ、バーって言ってるんですかね。
バーなのかな。まあ、まあ、いわゆる普通の女性がつくようなバーなんだけど、その女性たちが、まあ、ちょっとだけ年を食っているっていう、そういうバー で、そこに、まあ、池脇千鶴さんも四十過ぎて入ってるっていうふうな、物語なんですけど。
40以上なんですよね、一応ね、求人の条件がね。
で、中田喜子さんがいてさ、渡る世間鬼ばかりで有名なんですけど、
はい、
これもなんていうか本当に、強気でこう、私は満足して生きてるんだよっていうふうなことをアピールしてる感じで喋ってて、なんかこれが痛々しく見えてたんだけど、うん、実はそれがちゃんとドラマの中に意味があったっていうふうなこととか見えてくると、うん、なんていうか、ああいうその質の芝居っていうのを単純にこう、なんかオールドスタイルだなって語るのは簡単だけど、なんかそういうことじゃなくて、あれも人間描く手法として全然ありなんだなってことを、まあ、まあ全員ですよね、うん。なんかすごく思ったりして、これってもしかしたら、まあ今日のテーマに通ずるんですけど、その、老人とかさ、世代が違うっていうだけで、つまり、心の中の問題じゃなくて、パフォーマンスの手法が違うだけで、あ、なんかちょっと乗り合わないなっていうふうにこう分けてしまう感覚ってあると思うんですけど、こういうふうな毛嫌いが、その自分が見たい層以外のものを見なくさせるような、そういうふうなことを起こしてるのかなと思ったりして、
うんうんうん、
で今回のそのジルバはその辺のことも全然込みで見たくなるっていうような感覚があったんで、なんか、うん、もちろんね、その細かな、物語の構成自体も面白いんですけど、そういう見る視点っていうのを、まあ、改めて、あ、そうそうそうだったっていうふうにこう思ったというか、うん、なんかそんな感じはありますかね。
結構最近、さっきのその、まあ、出てる役者さんとかの話もあったけど、その、僕はこう、若い人たちも普段の、まあ、いろんな役を演じてらっしゃる方ばかりではあるんだけれども、なんか典型的なイメージとは結構違う配役を、山崎重則さんとか、水沢慎吾さんとか、江口のり子さんとかされてるなっていう感じはあったんですよね。なんかそこら辺って、もしかしたら意図的なのかもしれないなとも思ったりはしたんですよね。 典型的なその老人像というか典型的なその他のドラマにおけるこう高齢者の方はこういうふうに描かれるよねみたいなものをこうあえてこう逸脱するようなキャスティングを若い人たちに対してもなんかしてるようなイメージはちょっとありましたね。なんかあれこの人こんなこういう感じの見たことないな、水沢慎吾さんと江口のり子さんのラブシーンとか、ラブシーンというかデートシーンとか他のドラマとかであんま見ることないよなっていう感じはあったので、そこら辺も僕は好印象な感じではありましたね。いいなと思ってっていうのがあったな。あとそうだな、コロナ禍もね最終回ではちゃんと描いたっていうところもなんかこのタイミングに作る意味とか考えちゃいましたね。それこそ震災の話とかもこの3月11日に向けてっていうところももしかしてプロデュース側の意図があったのかなとか、なんかちゃんと、もちろん原作自体は、数年前のものなので、そこまでは描けていない。今の2020年から X 年後っていうね、展開のさせ方とかも僕はすごくいいなって思いましたね。現実にちゃんと返して、さらに希望のある未来みたいなものを見せるみたいなところも含めて、全体として僕はすごくいいドラマだなっていう感じを受けたりもしましたが、ではですね、高齢者が主役のドラマということで、まあ高齢者っていう言い方がなかなか難しいんですけど、老人って言っちゃうとなんか別称みたいにも聞こえてしまうし、なんかイオンとかが言ってるみたいにゴールデンエイジですか、なんかグランドなんかみたいな。なんたらみたいな言い方も全然普及していなくて一般化されていないので、なかなか呼び名が難しいなって、これなんかいい感じの呼び名をぜひつけてほしいなと思うんですけど、そういったまあ高齢の方々を、まあ主役としたドラマってどんなものがあったかしらね。一応高齢者っていう、まあ定義的には65歳以上なのかなっていうところがあるらしいんですけど、そういうドラマをちょっとバーッと調べてみた限りでは、ポンさん大好き、安らぎの里、いや、そして安らぎの時、道っていうのが、まあ、テレビ朝日のね、昼のドラマでありました。
はい。
あとは、テレビ東京の3匹のおっさんっていうね、あれは誰でしたっけ、北大路欣也とか出てたんでしたっけ、
はい、
泉谷しげるとか出てましたね。はい、とか、あとは、70歳すぐ死ぬんだからっていうね、三田佳子さんのドラマもありました。あと、70歳初めて見ます、セブンティーウィザンっていう、ちょっとまあ、ファンタジー寄りというかね、小日向さんと竹下恵子さんでしたっけ。がでした、
う
ん、
70歳にして子供を産むっていうね、はい、話ですよね、
産むっていう話ですね。あとまあ最近で言うと天使にリクエストとかもちょっとそういう感じもあったりとか、ちょっと昔だと任侠ヘルパーもあったりとか、じゃあそっか、ポンさん渡る世間を鬼ばかり挙げてくださったんですね。こういったまあドラマの中でとか、まあ他にも含めてですけど、高齢者が主役のドラマでなんて言うんですかね、印象的なものとか、なんかこれは素晴らしかったなみたいなのあります。僕なんかすぐ死ぬんだからとかセブンティーウィザンとか天使にリクエストとか結局見れなかったんですよね。ちょっとタイミングを失って、うんうんうん、ここら辺とか含めてポンさんどうですかね。ポンさん多分結構見てるの多いですよね。
そうですね、まあ例えば3匹のおっさん、
はいはい、あ、見てましたか。
いやいや、もうまあ毎週欠かさずというとちょっと大げさですけど、録画をして見てましたよ。はい。
これ全然見れてないんだよな。これどうです、どういう感じの、なんか探偵ものでしたっけ。
そうね、なんかこう、有川、なんかお名前忘れちゃいましたけど、ま
あ、原作があるんですかね。
うん、3人のおじいさんかなが出てきて、で、北大路欣也がまあ、まあなんかこう剣道とかやってる人で、
うんうんうん、
で一応あの泉谷しげるが、
うん、
泉谷しげるはね、一応柔道なんかお店をやってる人なんだけど、柔道の達人みたいな扱いになる、う
ん
う
ん、それぞれ武道があるんだ。
そうそう、うんうんうん、で有川博さんですね、失礼しました、
はい、うんうん、ああ、広さんね、はいはい
はい、で、うん、はい、そうなんです、これ有名な方なんですよね。
広報室、ガッキーが主演のあれとかも、それとさんだった気がしますね。
はい、はい、なるほど。で、志賀幸太郎さん、お亡くなりになりましたけども。
そうだ、志賀さんでしたね。
志賀さんが、なんか工場、 車の工場なのかなの、なんか社長さんみたいな人で、うん、でこの人がなんか電気を取り扱うのがすごい得意で、なんかこう、うん、なんていうの、こう相手をショックで倒すみたいな、そういう武器みたいなものをいろいろこう発明するみたいな、うんうん、博士みたいな、
うん、
はい、うんうん、そう、ずっこけさん、
剣道武道博士、そうですね、ずっこけさんの、そうですね、
な感じで、うん、まあやってまして、うんうん、でそれが、うんうん、まあ街の中でいろいろ現れ、まあ大体そのオレオレ詐欺とか、あの集団でこう、うんうん、なんかこう老人を詐欺に引っ掛けるやつらみたいな出てくるのをやっつけたりとかして、うん、で最後若者たちと戦ったりするんだけど、その時はこう体で戦うみたいな、まあちょっとヒーローものみたいな感じの勝負になると、うんうんうん、そういう感じのやつですね。
なるほどなるほど。
まあ基本的には
面白み、
うん、面白みは、面白みは何なんだろうね。うん、まあでも一つはその痛快ってことだよね。その弱いとされてる老人たちが、うんうん、社会に対してこう、毅然と立ち向かって、まあ言いたいことは言うと、うん、ね、こういう時だけど、うんうん、ちゃんと、何、老人弱々しいとか、なんか社会の正義大きく言うのは恥ずかしいみたいなのあるけど、ちゃんとそこは言うよっていうふうなことが、まあ、うん、形として見れるというふうな意味では、まあ、そういう、なんていうか、気持ちがいい感じのところってことですかね。
それなんか若者目線で見たらどう思うかとかってどうなんですかね。
いやー、そうだよね。だからまあ、本当に、さっきちょっと言いましたけど、やっぱ古いスタイルなわけですよ。なんというか、まあ、ダサいというか、お芝居もそうじゃん。うんうん、なんか。
うんうん、
もろんね、テレビだからそんなリアリティ路線では、まあ、ほとんどないわけなんですけど、その中でもやっぱりこう、うん、なんていうか、わかりやすい、ねえ、お父さんね、とか、その、なんかこう、何こう、冗談みたいなのも冗談ですっていうのが分かりやすい感じとか、あと、このドラマだと、吹き出しみたいなのもね、心理描写を吹き出しで出すみたいな、うん、そういうことすらやってくれるから、結構優しいんですけど、ね、そう、だからまあ、正直そう見るのかなって言われたら見ないかもね、なんていうか、
あ、
なんか俺たちと関係ねえな、みたいな感じは、あるけど、まあでも一個一個見ていくとね、その今時の社会問題を拾ってるから、まあ老人というかね、うん、そう年いった人が見たらちょっと勉強になるみたいなのは、まあ普通にあるかもしれないですよね。
じゃあなんかアプローチとしては、北尾金屋さんの最近の何ですか、新宿の記憶操作でしたっけ、
うんうん。
とかに近いのかな、
あれにも近い。
今時の。
うん、そうそう、うんうん。同じといえば同じかもしれないよね。
なるほど、それがまあ3人になってっていうところなんですね。
そう。で、それで言うと、安らぎの里、うん、ときみちは、ね、ちょっと、このコロナ禍の最後、うん、コロナ禍最初に最終回を迎えたわけですけど。
そうでしたね。そうか、そうか。
まあ、これも言えば、そのオールドスタイルな演技プランというか演技手法でやられるから、パッと見はもう見てらんないって人は多いと思いますよ。でも、やっぱ、そこが結構分岐点で、その先をどう楽しめるかっていうところだと思うんですけど、
うんうんうん、
またさ、その逆に言うと、その何、老人の描き方はもしかしたらステロタイプを超えてる面があるっていうか、うん、老人が行為するとか無茶するとかだってもう、なんだっけな、テレビ局に殴り込むみたいなさ、そういうシーンとかあるのよ。うん、バラエティのひな壇に座らされて、で、うんうん、そんなバカにすることはねえだろ、みたいな。まあ、どうやら、たけし軍団風な人たちに対して、
あ、
収録中にみんなをボコボコにするっていうシーンとかあったりするんですけど、まあ、だから、なんていうかな、若者たちへの偏見がすごいっていうのは、あるんですよね。
そんなことまではしてないだろうっていうのはね。
そうそう。だからほら、例えばそんなに、麻薬をやってた、歌舞伎界の、うん、プリンスみたいなのが出てきたりするわけ。
はぁ、あ、はぁはぁ。でもあったような気、なかったっけ、
あったような感じ。だから、何、テレビで見てるとそういうステロタイプな感じは、まあ見えてくるじゃん、なんとなく。うんうんうん、だから、ちょっとその辺が、なんか、まあ、倉本さんのせいなのかよくわかりませんけど、っていうのは思うんだけど、まあ、でも、うん、なんていうかな。老人のリアルについて描こうとする物語の一つではあったかなと思いますよね。うん、
結構誰がやっぱ書いてるのかっていうのが大事な気がしてきますね、そこら辺ね。まあ、倉本さんが書いてるから。
そうね。うん、まあ、だからそういう意味じゃ、結果やっぱ悪が強くなってくるっていうか、だって演じてる人もさ、やっぱなんか一つちょっとやってやろうみたいな感じもあったりもするし。うん、 まあでもとにかく基本上手い人たちだからね、そのスタイルが古かろうが何だろうが、橋爪功とか普通にね出てきたりするわけですから。
まあ、吹雪、ね、ここら辺そうっすね。三匹のおっさんとか安らぎの里とかがまあ人気になって、一応シリーズっていうかね、時道につながり、三匹のおっさんも何回かなんかスペシャル番組とかやってますもんね、ドラマとか。そういうの考えるとなんか人気になったっていうところは、まだなんか時間帯の枠として昼、平日の昼の帯の時間とか、土曜、まあ、夜のね、9時とか10時台とか、三匹のおっさんも多分やってたと思うんで、そこら辺はまだわかるんですけど、今回のね、うん、この、その女ジルバについては、深夜、うん、何時ですか、12時とかでしたっけ ?11 時40分ですもんね、土曜日の。はい、こんな時間になかなか、まあ、いらっしゃるのかもしれないけれど、高齢者の方自身が見るということはないと思うので、で、今回この枠の中で、ないことないけど、うん、そんなに多くはないくない、どうなんですかね。
まあ、だからその、65以降の人がメインのお客さんかと言われたら、それはちょっと違うと思います。うん、だから、今回ね、高齢者が主役のドラマってテーマだけど、うん、そのなじれば、うん、厳密に言えばあんまり、おじいちゃんおばあちゃんが見るドラマじゃないとは思うけどね。
うん、なんかそうなんですよね。そこら辺が結構、うん、さっき出したようなドラマとはなんか違うなって感じがあるんですよね、やっぱりね。
でもね、ここは結構大事なことで、うん、その女ジルバの、うん、まあ、主役は池脇千鶴さんじゃないですか。
そうですね、池脇さんですね。
で、
うん、
その、まあ、みんな周りを彩る人たちは高齢者なわけだけど、その高齢者が、うん、そのいるっていうドラマの意義っていうのは、ちょっとね、俺、昔、最高の離婚ってドラマで、
はいはいはいはい。八千草薫さん。
八千草薫さんが出てたんだけど、この八千草さんがすげえいいのよ、なんというか。
よかったですね。はいはいはい、はい。
で、なんていうのかな。まあ、これは、まあ、僕らが思ってるおばあちゃんのイメージの一つっていうか、まあ、そうだね、うんうん、優しくて何でも受け入れてくれるんだけど、実はちょっとなんかお茶目な面もあったんだ、みたいな、なんかそういうイメージですけど、
うんうん
うんうん
うんうん、
なんていうかその、やっぱりこう、何、若い人たち、まあ自分も含めてかもしれませんけど、やっぱその、親って結構苦手な距離なんだよね。親とか、まあ友達とかにもちょっと言えないと。その中で、まあそういう若干無責任なんだけど、でもいろんなことを踏まえて生きてきたっていうふうな、そういう老人というか、まあ人たちに囲まれるっていうのは、ある種の幸せというか、受け入れやすいシチュエーションっていうか、
うん、
まあ、みたいなところがあって、だから、その辺で、まあ、なんていうかな、まあ、池脇さんと、クジラママとのやりとりとかは、そういうふうなニュアンスを受けた人もいるのかな、なと思うんで、うん、なんかこう、うん、年上の人たちに包まれるっていうシチュエーション、
うん、
これはなんかこう、今の時代にも、まあ、昔からあるもんですけどね、昔はもっと、ホームドラマっていうのは、両親がいて、おじいちゃん、おばあちゃんがいて、孫がいて、みたいな構造も結構普通にあったから、うん、まあだからちょっとおじいちゃん聞いてよ、みたいなこととかも、まあ、まんざらなくもなかったわけですけど。
うん、まあ、ちびまる子ちゃんのイメージはありますよね。
う
ん、
そうそうそう。そういうふうなものが、まあちょっと失われてる中で、例えばそういう構造とか。
サザエ様とか、
うん。そう。今だから、なんだっけな。もよみ、
もこみ。
もこみ。そう、ちょっと変なんだけどみたいな。
うん。
あれも橋爪功がおじいちゃん役で、主役の、うん、もこみの気持ちを受け止めてくれるみたいな。
小芝風花さん。
うん。そうそうそう、うん。だからまあ、おじいちゃんおばあちゃんっていうのはそういうふうな存在っていうふうな意味合いは、まあ、昔から記号的には使われているので、まあ、なんていうか、こう、主役かどうかは別だけど、いっぱい出てくるっていう時に、そういうふうな効果をもたらしたり、まあ、あとはその、ちょっとステロタイプですけど、そういう役割付けにするっていうのがあるかもしれないですよね。
確かに、かつてだったらそうですね、ホームドラマ、それこそ渡る世間は鬼ばかり挙げてくださいましたけど、そういう多世代、うん、それこそ古くは北の国から、もっと古くもあるか、あるけど、そういう多世代で同居しているっていうシチュエーションがあんまりこう一般的じゃなくなった、核家族化が進んでったっていうところもあり、そっか、そういう描かれ方ってあんまりしなくなったっていう面はあるんですね、最近ね。あんまりこういう、うん、いわゆるホームドラマ的な3世代とかが同居するような ドラマ、それをちゃんとフラットに全ての世代を描くようなドラマっていうのはなかなか作りづらくなっているから。ちなみにモコミの中では、うん、橋爪さんとは同居してるって設定なんですか？
橋爪さんは転がり込んでくんだよね。
転がり込んでくる、なるほど。
そうで、富田靖子がもう勘弁してよって、ちょっと本気で嫌な感じなんだけど他の男性陣はどうぞどうぞみたいな
あ、まあまあそうですね、そういう描かれ方されますよね。
そうそうそう、
なるほどなるほど。
だからこういうところも、うん、高齢者が主役ってことと高齢者が見るっていうのはちょっと意味が違うと思っているんですけど、そうですね、ただ現実的にもう、うん、もうすぐさ、まあ、65歳の人が、人口の3分の1を占めることになりますから、そうするとこう街歩いてて老人と出くわさないこともないし、ね、テレビを見る人で、まあ何 BS のさチャンネルなんかもほとんど健康食品の CM しか流れてませんから、うん、それで考えたらやっぱりこうそういう風な人たちを相手にするのがテレビの役割にならざるを得ない面もあるといえば、うん、まあ僕らの考えることじゃないですけど、まあ何高齢者向けのドラマ、別に主役が若者だとしても、うん、高齢者も楽しめるドラマとかバラエティとかを作っていくことはまあ多いかもしれないよね。
結構まあその同じレバーについてはそうですね、まあ、高齢者向けっていうよりは本当、まあ、一応投影できるね役割として40手前のキャラクターとか、あとはそれこそ池脇さんの、弟さんの役とかね、震災を経てご自身で蔵を使ったカフェを経営するっていう、そこら辺の背景も描かれたりとか、もっと若い人で言うと、クジラママに恋する男の子とか、あとはあそこに来るあれはダンサーさんなんですかね、若い女性とかもなんか出演していて、うんうん、まあ、そこの背景あんまり描いてはいないんだけれども、一応ね物語の中には登場しているっていうところが、なんかバランスを取ろうとしてるのかなっていう、自分たち20代はなかなか難しいかもしれないけど、僕はそのね、池脇千鶴さんの弟さんの役とかすごくグッとくるところもあり、これからちょっと先におけるその、江口のり子さんとかのなんか葛藤とかもなんか、わあなんかわかるなっていうところもありっていうところで言うと、うん、30代とか40代でもなんか楽しめるような作りに意図的にしていたのかなとは思ったりはしたんですが、まあそんな、まあ、高齢者が主役のドラマを考えるにあたって、まあポイントとしてなんか、まあもうすでにいくつかね上がってるんですけれども、なんか単にこう高齢者の方向けだけだとなんとなくこうその先こうつながることがないとか、今だとねインターネットとかを介してシェアされてどんどんどんどん盛り上がるみたいな時代でもある、ドラマの見方がまた変わってきてる時代でもあるので、そういう意味でなんかいろんな世代自分自身を投影できるようなキャラクターをあえて入れ込むのも必要なのかなとか、あとはまあね、年を取るっていうことがどうしてもなんかマイナスのイメージっていうことが世の中においては多くあったりはするので、そういうものになんか希望を持たせるとか、まあこのドラマの中でも40なんてまだ入り口よみたいなことを言っていて、60からよ、70からよ、80からよ、いや私は300まで生きるわよとか、なんかああいうこのなんか面白さとかもあって、そういう年を重ねることに対する希望を持たせるような感じっていうのがあってほしいかなとか、あとはせっかくこう、まあ歴史としてね、生きてきたっていうものがあるので、今回、まあ、扱ってきたように史実、歴史的な事件とか、起きたこととかをなんか話の軸に置いてくださってもいいのかしらんとか、まあ、いろいろと思う。まあ、それは、いずれも、その、高齢者が主役のドラマだからっていうだけじゃないんですけど、高齢者が主役のドラマだからこそできる、アプローチっていうのは実はあったりするのかなと、いくつかポイントも思ったりしたんですが、で、高齢者が主役のドラマのなんとなくざっくりとね、まあ企画案っていうところまで行くまでちょっと時間が今足りてないんですけど、さらっとこう、ポンさん、なんかドラマ、こういうドラマ見たいなとかあればちょっと出してもらってもいいですか？
そうですよね。いや、なんかいろいろこうね、うん、案を、オレンさんから聞いたりもしているんですけど、なんか難しいのはさ、うん、やっぱこう高齢者っていうのはどういう存在だっていうのが、やっぱこう役割付けが社会に存在してるじゃない？
そうそう、テンプレ的なね、
うん、そうで、さらに言うとその役割付けを 壊そうっていうドラムを作ったとしても、
うん、
なんかリアリティなくねって話もあるじゃん。
なんかそうですね、やけにはしゃいじゃうとなんか違うんじゃないって思うけどっていう、でも現実はもしかしたらそうかもしれないとか、うん、その
いや、セミギアですね、場所によるけど、うん、例えばその多世代が同居してるような空間って結構少ないと思うんですよ、
うん、
つまりお年寄りはお年寄りだけ集められてるみたいな社会があって、
うん、これは特に、ね、俺の家の話でも描かれてます、
うんうん、そうだからそういうふうなものを超えていくにはどうしたらいいかっていう一つの結論としては、
うん、
全員水谷豊っていう。いやね、だって水谷豊さ、水谷豊69とかなんだよ。
はぁ、
うん。もうね、おじいちゃんなんですよ。そんな、まあ、今の時代そうじゃないよって言い方全然あるんだけど、つまり、だって、まだ伊藤四郎だって刑事として事件解決しようとしてますからね。83だけど。
ああ、
そう。だからもう、キャスティングそのものを、年齢をぶっ壊していくっていう手はあるのかななんて、ちょっと思うには思います。うん、もうそんななんかね、だって、だいたいさ、時代劇とかの主役の人はさ、もう何、何多分50、うん、40ぐらいから永遠と年取らないじゃん。里見光太郎とか。うんうん、いや、まあ、だから北大路欣也とかは途中で時代劇だけ出るのやめたんだよね。現代劇に出ることにしたんだよ、彼は。
あ、意図的に。うん。
そう、だってファンタジーの世界にいると永遠に年取らないことになっちゃうから。
うん、うん。
だから里見光太郎の水戸黄門が難しかったのはその辺にあると思うわけ。
うん、うん、うん、うん。
最初から老人だったらできるけど、最初から若者しか一生できないわけですよ。そういう役割は。だから、まあ、うんうん、そういうわけわかんないことは、まあ、あるんだけど、だから年齢っていうのをぶっ壊して、うん、なんか、だから、なんだっけ、なおちゃんは小学3年生だっけ。
はい。
みたいな感じで、もうどんどんと老人を忍び込ませていくじゃん、どういろんなドラマの中に。
それは、だからリアリティみたいな担保しないってことですね。そういう世界だよっていう、お約束でいくってこと。
演劇だったらあるじゃん、うん、きっと、普通に。
あ、まあね。そうね。そう、
だから恋がたきとしてさ、そう、今度、うん、転校してきたやつが、俺の好きだった子を取ろうとしてるみたいな。
うん。
で、それが橋爪功ですよ。16、
うん。ある、あるかも。うん。
みたいなこととかを。
演劇においてはある種のフィルターとしてね、やっぱり、その、小道具とかね、いろいろなものをなるべくシンプルにしてみたいなアプローチで、想像力を刺激することができますが、うん、ドラマはそうだな、そういうものだっていう。なおちゃんは小学3年生の竹原ピストルさんのあの、日は見えないことにしといてねっていうお約束のもとにやるならいけるかもしれないですけど。
いや、言ってたよ。
なかなかそうだよね。コスプレになっちゃう気がするかな、うん。うん。
いや、ね、だからやっぱり、いや、わかんない。別に俺、正解と本気の間で喋ってるけど、なんかその、うん、その女ジルバの皆さんのキャスティングの、なんていうか、違和感みたいなものを、うん、飛び越えた時に、うん、なんか人間の悪みたいなものを楽しめるステージに行ける気がしてて。
うん、
それでつまり、
うん、
なんていうか、いや、こうあるべきだみたいな。だから今さ、やっぱドラマのキャスティングって顔がツルツルのやつしか出てこないじゃん。
うん、そうね。そうね。
で、
う
ん、別に今それはそれでいいんだけど、ね、なんていうかこう、悪の種類、バリエーションでもっといっぱいあるはずなんだけど、なんていうかこう、うんうん、やっぱ、役者さんの幅は、まあ、それは何いろんな都合で今そうなってるんでしょうけど、やっぱもっと世の中いろんな人がいるはずで。
そうそうそうそう。
で、その時に、年食ってる人が出てもいいんじゃない。だから、何老人が見るっていうよりか、老人が出るドラマ、
うん、うんうんうんうん。
で、それが老人っていう役割づけでももはやないことにした方が、
うん。
だから、その、まあ、これ全枠そうしろとは言わないけど、もうそういう枠ちょっと作ってもいいんじゃないかな。今度、新人で入ってまいりました。山田勲です。ジョン・トラボルタと呼んでください。好きな役者なんです。みたいな。なんかそういう。それ
エクスペンダブルズみたいな感じですよね。
そう、あ、そうね。あ、そうそうそうそう。ちょっと、うん。なんか俺も老人引っ張っちゃったけど、その老人とかじゃなくて、出てきてもいいんじゃないかな。
若々しくアクションとかしまくるっていうね。
そうそう、アクションでもいいし、なんかこう、静かなお芝居とかをやってもらってもいいですし。うんうん、 なんかまあね、その、もちろんそれっぽいものとかを見たいっていう要求は無論あるにはあるんだけど、だから逆に言うと、松坂桃李とかが定年後のおじいちゃんの役とかやったりとかさ。
ああ、そこら辺
の、ね。そう、もう、なんかちょっと、そういうダイナミックさを、そろそろその、そういう枠ですってことで、見れなくないよっていうかさ、俺は。もしかしたら。
かつてだとね、朝ドラとか大河ドラマとかで年齢を経ていく時のその老けメイクみたいなちょっと違和感とかありましたけど、まあそうね、うん、これからもしかしたらそういうのも
馴
染
んでいくのかもしれない。ももクロの子がさ、60とか70とかやるんだから老けメイクで。
やってましたね。はいはい。
で、それを突っ込み出したらって言うんだったら俺逆でもいいと思う。吉根
さんもやってましたね、そういえばね。
そうそう、全然そういうのを自由にやる。としたら、なんかもうちょっと、朝岡瑠璃子が、なんか、キャビンアテンダーと新しく入る子でやるんだ、みたいな、そういう親近感で見る人もいるかもしれないじゃん。
一個置かないと難しいから、なんか一個現実のラインを超えたところの。そうですね。でも見たい気はするな。そういう時は枠はあっていいかもしれないですね。どっかしらね。なんか年齢っていうか時空とかをこう飛び越えたような感じのは、確かにあってもいいかもしれないなぁ。なんかさっきさらっと出しましたけど、俺の家の話とかなんかうまくそこら辺やってた気がするんですけどね。なんか。
そう、だから
世代がいろんな世代います
ね。ドラマはね、うん。やっぱりね、魅力を出しやすいし、リアリティがそこにあるしね。まあ、あんな家庭なかなかないじゃないですけど。
うんうん。
でも、ありそうなイメージはね、やっぱ、ちびまる子ちゃんとかね、サザエさんとかそういう展開でいけば想像はつくからね。
なんか西田敏行さんと沖縄を流したっていう設定で出てくる女性たちも結構いろんな年代いらっしゃいましたもんね。あそこら辺もなんか面白かったですよね、確かに。なるほど。そういう、まあちょっと、なんか一個乗り越えてのいろんな自由な年代を超えてのキャスティングみたいなことは確かにできると面白いと思うので、そこら辺ぜひぜひ。
うん、生かして。なんか、ハリウッドに怒られそうだな、うん。老人は老人の役やれとかね。若者に若者の役をやらせろとかやって怒られるかもしれませんけど。
そういう枠だと思えばね。もうなんかキャスティングのなんか、そうそうそう、これで私たちのキャスティング、役が奪われたっていう感じもないと思うので、そこら辺もっと自由に、うん、それこそ ね、年代だけじゃなくて人種とかも幅広く、なんか自由にやるっていう風な枠を、こう設けることによって真のなんかダイバーシティみたいなものがもしかしたら生まれるのかもしれないので、そこら辺も含めて期待したいなと思います。
はい、
そんな話でいいのかなということで、その女ジルバーというねドラマ最近終わりましたが、そちらから、高齢者が主役のドラマを考えるという企画をやってみました。お相手はオレンジと、
その女ジルバー、出産シーンですね。ズームでパソコンをみんなで覗き込むシーン、あそこがねちょっと僕割と感動的だったかなという感想でした。はい、以上ポンでした。
タネラジまた。